ただいまより2021年2月28日第4主日礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌23番ます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文14、詩50編。購読文14、詩50編。全能の神、主御事の理して日の出ずるとこより日のいるところまで。神は麗しき極みなるシオンより、我らの神は来たりしてもだしたまわじ、神はその民を裁かんとて上なる天及び地を呼びたまえり、もろもろの点は神の義を表せり、我が民を聞け我もの言わん、我は神、何時の雷、我が何時を責むるは備え物のゆえにあらず、感謝の備え物を神に捧げよ、
万人の誓いを
悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん。助けて汝
に我を助け。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書21章1節から14節までお読みいたします。新約聖書の211ページです。ヨハネによる福音書21章1節。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディテモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の2人の弟子が一緒に行った。シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200歴地ばかりしか離れていなかったからである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあったので、その上に魚を乗せてある。パンもあった。イエスが今取ってきた魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹ものの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問い立たそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。ここまでです。お祈りをさせていただきます。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、明日からはもう3月です。春の季節となりました。季節の移り変わりは神様からいただいています。感謝します。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。受難節の時を過ごしています。主の十字架を覚え、キリストの救いに預かった者として、主の十字架を心に深く留め、キリストの命に預かり、キリストと共に日々生かされていることを感謝して歩むことができますように守っててください。世界中で新型コロナウイルスによる対策に追われています。まだまだ収束が見えてはきません。感染者が少なくなると少しの油断が、まだまだ一人一人がコロナウイルスのことを覚えて生活行動に気をつけて過ごしたいと思います。医療従事者のお働きに感謝です。医療従事者、高齢者にはワクチンが接種されるように準備がされてきています。感染拡大が少しでも縮小されますように、一人一人が御心にかなった日々を過ごすことができますように、またこれ以上感染者が増 増えませんようにと祈ります。今朝は棚橋牧師より船の右側にと題して説教をしていただきます。語られる棚橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように守ってください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。越谷教会での技を守り導いてください。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてご家族を覚え守ってください。ご奉仕されてくださる先生方を一人一人を祝してください。健康をお支えください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。本日持たれます一つ一つの技に、あなたの祝福があり、あなたに守られて行われますように、守り導いてください。この小さな祈り、尊き主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌284番。全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、船の右側に、棚橋智恵美牧師です。
による福音書は20章30節から31節までで終わっていて、21章でまた新しく始まっているように見えます。21章は後から付け加えられたものであると言われています。 なぜこのような仕方で付け加えられたのでしょうか。特別に伝えたいことがない限り、すでに完結の言葉を記した福音書にこの21章を付け加える必要はなかったはずです。ヨハネの時代の教会に、そして今の教会に、またこれからの教会にどうしても伝えたかったことがあった。そのメッセージを今朝心に深く受け止めたいと思います。今朝の聖書一節に出てまいります。ティベリアス湖はガリラヤ湖の別名です。そこにはペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの2人の子たち、そしてまた他の2人の弟子たちがいたことが記されております。やはりその中心にあるのはペテロであろうと思います。主イエスの弟子となる前のペテロは漁師でありました。そのペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言ったと書いてあります。このことはペテロたちが主イエスに従う信仰を捨てて生活のために漁師に戻ることを決心したということなのでしょうか。この前の章20章21節から22節で主イエスが次のようにおっしゃっておられます。父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと弟子たちに言われたことに照らして、ペテロたちが自分たちの生活のためにだけ戻っていったとは全く考えられないことです。文字通りにとれば、食べるものが必要なため生活するために漁をしようとしたことになるのでしょうが、主イエスに人間を取る漁師にしようと呼びかけられて弟子とされたペテロたちであります。したがって私は漁に行くというペテロの言葉は比喩的であります。つまり人間を取る漁、人としての宣教のことを指すとみなすことができます。漁師であったペテロは夜が漁をするのに最適な時であることを知っていました。けれどもその夜、夜通し漁をしたけれども何も取れなかったのです。ここに主イエスの不在が暗示されているようです。どんなに人間の知恵を尽くしても自力で伝道することはできない。主イエスに信頼しない伝道は何の実も結ばないということが示されています。旧約以来、神の業は神ご自身から始められなければならないことが示されております。人間が神の技の主導権を取ることができるように考えるとき、自力でやろうとするとき、それは神の技に対して逆らうことになると警告されてきたのです。預言者たちもそうでありました。旧約時代の預言者たちは神の言葉が聞こえるまで 待たなければなりませんでした。ただ黙して神の言葉を待っていたのです。弟子たちも同様であります。使徒言行録によれば、聖霊を受けなさい、聖霊を受けるまでは宣教に赴くことができなかったのです。人たちは待ちました。さて今日の四節、すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかったとあります。全く無駄な骨折りであったように、疲れ切ったその夜が明けていました。弟子たちは心も重く帰ってきたのです。希望が消えて疲労だけが残っていたのだと思います。しかしすでに主イエスは来ておられました。弟子たちはそのことを知らない、全く気づいてもいないのです。その弟子たちに主イエスは、子たちよ、何か食べ物があるかと尋ねておられます。何か食べ物があるか、これは何も食べるものはないだろう、何も食べるものはあるまいと訳すことができます。ありませんと弟子たちは答えていますが、主イエスの問いはこの弟子たちのこの答えを初めから予想したものでありました。弟子たちが困りきっていることを知っておられるのです。主イエスは、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと言われました。弟子たちがその通りに網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかったのです。右というこのギリシャ語はディクシオスという言葉で、幸運とか成功、救いという意味がある言葉です。ここでの右側は幸運の側ということができます。しかしここでヨハネが指摘しているのは、主イエスの命じたことに直ちに従うところでは、主イエスは最も力強く働かれるということです。主イエスがお命じになると、すぐに弟子たちはそのお言葉に従いました。すぐに従う、何の説明もなくヨハネはそのように記しています。ここに黙して従う信仰が示されてきます。7節に出てくるイエスの愛しておられたあの弟子、これが誰であるかは分かりません。真っ先にあれは主だと主イエスを認識したのは、この愛する弟子でありましたけれども、注目させられるのはペテロであります。ここにはペテロの性格がよく描かれているようです。ペテロの性急さがここによく表されています。ペテロはこの性急さのゆえに主イエスを裏切りもし、一時の臆病さと軽率さから主イエスを否認してしまったのです。 けれどもペテロという人は悔い改めることにも率直でありました。ですから主だと聞かされると、主だと愛する弟子が言ったこの言葉を聞くと、誰よりも真っ先に駆けつける率直な素朴な信仰を持っておりました。裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだという言葉には、ペテロの主イエスに対する敬意が表されています。ペテロは主イエスを愛するだけではなく、心から敬う、そういう人でもありました。20章に書いてありますように、ペテロもその他の弟子たちもここで初めて復活の主に出会ったわけではありません。すでに復活された主イエスが弟子たちの前に現れてくださっているのです。今日の八節に、弟子たちが乗っていた船から陸までの距離は200ピキスばかりしか離れていなかったと記されています。200ピキスは100メートルにも満たない距離です。疲れ果て困窮している弟子たちのすぐそばに主イエスはおられたのです。困窮していることを、弟子たちが困り果てていることをご存じであられる主イエスが弟子たちのすぐそばにおられたのです。このことは私たちにとって大きな慰めです。私たちはどうでしょうか。無力さに落ち込み、そこから何とか這い上がろうとしてさらにもがいて沈んでしまうということはないでしょうか。あるいは何か技術的なことを重視してしまう傾向はないでしょうか。私たちがどんな状態であっても、疲れ果てていても、たとえ私たちが主イエスに気づかない時でさえも、主イエスは私たちのすぐそばにいてくださり、主イエスご自身の方から御声を聞かせてくださるのです。このことを私たちは何度忘れてきたことでしょうか。何度忘れてしまうことでしょうか。そのような私たちに、弟子たちにそうであられたように、主イエスは主の食卓を備えていてくださるのです。9節から14節は初代の教会の生産式を描いたものだとも言われます。ここに取れた魚の数が153匹もあったとあります。しかも網は破れなかった。まず153という数が何を意味するかは、古来から多くの解釈がなされてきました。それを一つ一つ紹介することはいたしませんが、どの解釈を取ったとしても、主イエスが 招かれたキリストの群れを指すものであると思われます。いつの日にか全ての人たちが主イエスに招かれる象徴でもあると言われます。食事は特に親しい交わりを表すものです。どの人も全ての人が主の食卓に聖餐に招かれています。聖餐は牧師によって執り行われますが、聖餐の真の執行者はイエス・キリストです。主イエス・キリストは私たち人間の罪をあがなうために、救うために十字架にかけられ死なれ、父なる神によって復活せられた救い主であられます。その復活された主イエスは私たち一人一人に現れてくださいました。私たち一人一人が抱えている問題を、困窮を知り尽くしてくださっている主イエスが私たちのすぐ近くにいてくださるのです。だから私たちは自分の困り果てていることを何も隠す必要はなく、痩せ我慢する必要もないのです。何も取り繕うことなく自分の問題をただそのままに主イエスに告白すればいいのです。イエス・キリストはどんな時にも私たちと一人一人と共にいます。救い主であります。その一人一人と共にいますお方であります。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れるはずだ。主イエスの命じられたこの御声に、御言葉に、私たちもまたすぐに従うものとならせていただきたいと思います。心を砕かれて御言葉に、主イエスの御声に心を砕かれて、見栄も体裁も金具に捨てて率直に従う時、その時こそ主イエスは最も力強く働かれるということに励まされ、慰められ力づけられます。ここに希望があることを思うのです。今朝このことを深く心に受け止めて、私たち一人一人が礼拝から、一人一人が自分の置かれている場所に赴き、そこにおいても豊かに用いられていきたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、弟子たちは復活の主がすぐ近くにおられることに全く気がつきませんでした。このことは私たちの姿でもあることに気づかされ、感謝いたします。私たちが気づかない時にさえも、主イエスの方から御声を聞かせてくださり、私たちのすぐそばにいて助けてくださるお方であることを示されて、心から感謝いたします。 どうぞ。御言葉に聞き従う、その砕かれた心を養われますように、どうぞ導いてください。ご自宅で礼拝している方々とともに、この礼拝をお捧げできることを心から感謝いたします。どうぞお一人お一人を豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌215番。捧げしましょう。
どうかあなたからの言葉を求め、あなたが船の右側に網を打ちなさいと言われましたら、疑うことなく素直に従うものとさせてください。あなたからたくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
朝英542番、引き続き棚橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。